日曜日ごとにマタイによる福音書を少しずつ読み進めてまいりましたが、この日曜日からしばらくですね、主イエスのお語りになった終末の言葉をこのマタイによる福音書から聞いていくことになります。終末、つまり世の終わりに関する言葉です。世には終わりがあるんだ、聖書は語るのです。聖書の時間の捉え方っていうのは、ギリシャ神話とか、あるいは日本の古来の見方とは違いまして、循環する円のようなものではなくて直線的だとお聞きになったことがあるかもしれません。時間というのは一つの側面から見れば循環するものだと捉えることができるかもしれない。自然は春夏秋冬の、サイクルを一年ごとに繰り返していますし、我々に人間の歴史っていうのも、平和な時代があれば争いの時代がある、そういうふうに繰り返す。自然の営みも人間の歴史も、巡り巡って同じことを何度も何度も繰り返し続けるようなところがあります。で、聖書もまたこういう時間の捉え方を知らないわけじゃないんですね。例えばコヘレトの言葉と呼ばれます旧約の書物の中にはこういう言葉がある。かつてあったことはこれからもあり、かつて起こったことはこれからも起こる。太陽の下、新しいことは一つもない。ぐるぐると循環する時間の感覚っていうのがこのコヘレトの言葉の中にはある。で、こういうなんていうか巡り巡ってくるっていう時間感覚っていうのは、我々のように空調のしっかりとした部屋の中で、牧師なんてあんま外出ませんから一日の大半を空調の効いたような部屋で過ごすような人間よりもですね、畑に出るような方々にとっては、よくわかる時間感覚ではないかと思います。で、その点現代人よりもずっとずっと天候の変化に左右されながら生きてきた昔の人たち、聖書の時代の人たちには、これ肌身に染みるような時間感覚であるかなと思います。けれども聖書の民っていうのは、他の古代人、ギリシャ人とか日本人、古来の日本人と同じように、そういうふうに何ていうか一年の中で移り変わる季節というものに左右されていたと思うんですけれども、一番大きなところではこのぐるぐると同じことが繰り返されていくという時間理解を持っていなかったと思います。聖書の民の歴史っていうのは直線ですね。始まりがあって終わりがある。これがヘブライ的な時間感覚、ヘレニズム、ギリシャとは違うヘブライ的な時間感覚、そういう見方を基本的にしていると思います。で、これはどこから来たかって言ったら、やっぱり聖書ですね。聖書の最初のページ、創世記を開けば、神の創造の言葉とともに世界の歴史は始まるのであります。そして聖書の最後の書、これはユダヤ人ではなくて我々キリスト者も含まれるわけですけれども、最後の書物のヨハネの黙示録には、その神が開始された時間の終わりとしての終末が描かれているんですね。つまり聖書の最初のページにはこの時間の開始、聖書の最後の書にはその時間の終わり、世の始まりから終わりに至る一直線の中を私たち人間もこの宇宙も歩んでいる。決して終わることのない永遠の繰り返しではない、始まりと終わりがあるんだって、そういうふうに聖書っていうのは時間というものを見てるんですね。円を描いている時間と始まりと終わりのある一直線の時間と、どちらが、これは世界にはこういう時間の基本的な見方があると思いますけれども、じゃあどちらが今私たちが持っている時間感覚に近いか、 これはまあなんていうか時代や地域によってまちまちだと思います。同じ地域にあっても歴史は終わることなく、これからもずっと永遠と繰り返されていくんだなっていう感覚が強くなる時代があれば、いやそこには終わりが必ずあるんだという感覚が強くなる時代もあると思います。今はどうなのか、まあ、これは私の感覚に過ぎませんけれども、少し時間を直線的に眺める感覚が強くなっているんじゃないかなと思います。今を生きる私たちは終末を意識し始めているのではないかなって思うことがあります。世界終末時計というものがあります。あの年末になると話題になるんですね。たまにニュースで話題になる。でこの世界終末時計っていうのはいつ始まったかって言ったら、これ日本に原爆が落とされた2年後、1947年に誕生したものだそうです。やっぱり原爆っていうのが世界を滅ぼすっていうことをですね、念頭に置きながら科学者たちが考え出した。午前0時を人類の絶滅、地球の滅亡、終末の時と設定しまして、その終末まであと何分あるかと、まあ、毎年それを象徴的にその時計の時計で示すんですね。で毎年ですね、世界の核兵器の状況であるとか、まあ、それから少ししばらく経ってからは気候変動の状況なんかも加味されるようになりましたけれども、毎年ですね、今年は何分終末に近づいたとか、で冷戦が終わった時には一番戻ったんですけども、17分時計が戻ったですね、戻ったとか。で今年はどうだかというと、これはこの終末時計が始まった1947年以来一番短い時間を残り時間を指しているんですね。なんと終末まであと100秒前ってされているそうです。で毎年毎年、まあ、発表され続けているこの終末時計の残り時間なんですけれども、まあ、今年はいよいよ関心を持ち始めた方がいるのではないかと思います。平和とか環境問題への意識の高い人たちだけじゃなくって、みんながその終末時計を無視できなくなりつつあるかなって私は思うんですね。夏の台風と、またこの冬の世界的な暖冬、私たちもこの身でですね、この肌でですね、なんかちょっとおかしいなって感じているんですよ。まあ、この暖冬っていうのは、地球温暖化っていうのは人間の一生の長さでは計りえない、まあ、長い周期で変化していく太陽の黒点の大きさの変化の問題だって言われて、まあ、そうかなって思うこともあるんですけれども、でもそう言われてもこの肌でこんな暖冬を感じると、あれそれ本当にそうかなという思いに、まあ、みんながなりつつあるのではないかと思うんですね。これ私別に科学者でも何でもないですから、科学的にそれが正しいとか正しくないとか、そういうことを言う立場にはないし、そんな判断する材料も持っていませんけれども、こういう状況の中で、まあ、この時代の空気を肌身に感じているこの時代の仲間の一人として、私たち現代人は少なくとも人類の時間には限りがあるんだなって、つまり終末意識というものがいよいよ人類史上最もリアルなこととして終末が起こりうるっていうことを、まあ、いやがおうでも意識しなければならない雰囲気の中に我々生き始めているなって思うんですね。でそれは経済の浮き沈みとか政治的状況の良い悪いとか、そういうレベルでの良し悪しを超えてしまった、まあ、地球規模のレベルでの破局の恐怖に向き合わなければならなくなりつつある、そういう終末意識ですね。でそういうなんていうか時代の空気感の中に生き始めている私たちにとって、あるいはこの世界にとって、聖書の終末感、歴史感ですね、主イエスの終末を語る言葉っていうのが、 これがぜん現実味を帯びてくるというか、まあ、人々の耳目を集める時代がすぐそこまで来ているかもしれないなと思うんですね。私たちの希望が人々を力づける時がもうすぐそこまで来ているかもしれない。でそこで今日の主イエスの週末をお語りになるお言葉からも私たちがはっきり知るべきことがあると思うんですね。でそれは聖書が週末を語るとき、私たちはその語られる週末の言葉によって脅されてはいないっていうことです。週末を語る言葉っていうのはこれ往々にして脅しの言葉になりやすいと思うんですよ。それは別に宗教とかカルト的な人たちの言葉とかに限らないと思うんですね。終末を語る言葉っていうのはまあなんていうか人類の滅亡っていうかこの世の終わりとかあの地球の終わりを語る言葉ですから、これはやっぱり基本的にはどうあったって脅しの言葉っていうか警告の言葉としてそういうなんか色を帯びた言葉になりがちだと思うんですね。実にその宗教とは全く別のところで語られている世界終末時計の本領っていうのもそこにあるんじゃないかと思いますね。別におどろおどろしい象徴的な言葉とか神話的な言葉によって終末を語ることがなくとも、理性の言葉、学問の言葉、自然科学の言葉を用いてでもこれ十分恐ろしいことが語られている。週末を語るそれらの言葉っていうのは考えてみればですよ、これ恐ろしくなければ困るとも言えると思うんですね。週末は避けがたいと、まあ、必ず地球には終わりが来るんだと、けれどもその避けがたい破局をなんとか先延ばしするため、あるいは少しでもダメージを軽減するために警告の言葉を語る。週末まであと100秒だと、これ別に週末まであと100秒だって言葉、別に冷静で客観的でなんていうか我々の感情を揺さぶろうとしていない言葉じゃないと思うんですね。やっぱり我々の心を揺さぶろうとする言葉だと思うんですね。あと100秒しかないんだ、どうするんだって、やっぱり我々に迫る言葉だと思うんですね。でそういうのは別に捨てたもんじゃないと思うんですよ。捨てたもんじゃないと思う。私たちは脅かされない限りのほほんとしているようなところがありますからね。置かれている危険を十分に語ってもらわないと、お尻に火がついてちゃんとなんていうか環境のこととか考えようとかいう気になりませんから、平和のこと考えようって気になりませんから、やっぱり脅してもらうことっていうのはまあ必要な部分あると思うんですね。週末の言葉を聞いて今の自分の生き方を反省する、引き締めるってこと、これはまあ必要なことだとは思う。でもちろん聖書の中にもそういう部分っていうのはあるわけですよ。今日から聞いていきます主イエスの週末を語るお言葉の中にも、私たちに対してそういう自分の今の在り方とか今後の在り方を引き締めさせようというニュアンスがもちろん含まれている部分がある。例えば今から3週後に読む予定のですね、マタイによる福音書24章42節には、だから目を覚ましていなさいっていう言葉があるんですよ。週末を前にして目を覚ましていなさいって、こういう言葉はやっぱり緩んだタガを締めさせるための言葉だと言える。けれどもそうであっても聖書の語る終末の言葉、主イエスのお語りになる終末の言葉っていうのは、普通世間一般で終末の言葉が語られるときに、その語る者が語られる人、聞く人たちに対して与えようとしておるような脅しっていうんでしょうかね、不安な心っていうんですかね、そういうものを湧き立たせるために語るわけじゃないんですよ。それがメインじゃない。黙示録などを読んでそこにどんなに驚々しい記述がなされていたとしても、なんていうか巨大な 獣が現れるみたいな記述があったとしても、そういう終末の破滅的な世界の姿を象徴的に描き出すことによって私たちを脅そうとしてるんじゃないんですよ。励まそうとしているんです。勇気づけようとしているんです。慰めようとしているんです。でそれが聞こえてこないならば、主イエスのお語りになる終末の言葉を聞いたことにはならないんです。黙示録を使っていろんな人たちがここから怖い怖い世の終わりの姿を描き出して我々を脅そうということがあったとしても、そういうふうに聖書を読んでいる限り、これ全然黙示録読んだことにならないんですよ。それと同じ事情がマタイによる福音書24章からずっと語られていきます。主イエスのお語りになる終末の言葉にも全く当てはまります。第1節、イエスが神殿の境内を出て行かれると弟子たちが近寄ってきてイエスに神殿の建物を指さした。そこでイエスは言われた。これらすべてのものを見ないのか。はっきり言っておく、一つの石もここで崩されずに他の石の上に残ることはない。エルサレム神殿の崩壊を告げる言葉であります。エルサレム神殿、主イエスがここは私の父の祈りの家だとおっしゃった神殿であります。これよく理解しておく必要があると思いますが、主イエスというお方とまた最初のキリスト者たちはエルサレム神殿を本当に大切にしたんですね。今私たちはこの教会堂を神殿とは呼ばない、特別に聖なる場所とも考えてはいない。特にプロテスタント教会がそうですよ。これ別に聖なる場所だと考えてないんですよ。私たちは主イエスによってそこでその時福音が語られるならば、すべての場所すべての時間が神との出会いの場となると信じていますから、ことさらこの教会堂をですね、私たちの自宅や職場よりも格別に聖なる場所と考える必要はないんですね。けれども主イエスも初代のキリスト者たちもエルサレム神殿を重んじたのだという事実があるんですよ。でその事実からこの一節の主イエスのお言葉を聞くと、主イエスという方は我々プロテスタント教会のキリスト者と同じようにですね、もうなんていうか別に神殿のような聖なる場所はないんだってことをここでおっしゃろうとしたんじゃないと、つまり神殿の批判をここでしているわけではないと、神殿批判の響きはこの言葉の中にはないのだということをよく押さえなければならないと。エルサレム神殿というのは主イエスが大切にされた天の父の祈りの家なんです。けれどもその主イエスが重んじた祈りの家、神殿すら永遠を耐えることができないんだ、終末を持ち越え耐えることができないんだということを言うんですよ。これはね、驚くべき言葉だと思います。冷静に考えると本当に驚くべき言葉。多くの宗教っていうのは、これミレニアムの時もですね、フランスのある宗教団体だからちょっとカルト集団がですね、フランスのある山に逃げればミレニアムと同時にやってくる世界の破滅から救われるって言って、ヨーロッパの青年がですね、仕事辞めてフランスの山にその日集まったっていうニュースありましたよね。その山に登ると宇宙船がやってきて、破局の前にちゃんと宇宙船に乗せてくれて救われるっていうんですよ。だからその山に逃げろっていうんですよ。多くの宗教っていうのはどんなに破局的な終末が訪れようとも、これ自分たちの神殿だけは守られると言ってみるものだと思うんですよ。その神殿の中に逃げ込むのだけことだけが助かることだって、これ言ったりするものだと思うんですね。普通 けれども主イエスはそうおっしゃらないんですよ。私の父の祈りの家であるこの神殿もまた週末に絶えないっておっしゃるんですよ。それからそれはいつ起こるのですかと弟子たちに問われるままに主イエスがお答えになった時も、これもそれと同じなんですけども、週末が訪れる時信仰者は無事だということもおっしゃらないんですよ。いや、むしろ9節ではその時あなた方は苦しみを受け殺されるとすらお語りになるんですよ。で、この2つには週末に直面する信仰者たちに対する主イエスの一貫したメッセージがあると思います。主イエスが大切にされた神殿も、主イエスのものとなりきっている主の弟子たちも、この世界が終末に直面させられるとき同じように苦しむんだ。私たちはここでそう聞かされているんじゃないかなと思います。洗礼を受けたキリスト者だからといって人生の危機や苦難を受けるリスクが減るってことはこれありえないんですよ。洗礼を受けたキリスト者だからといって新型コロナウイルスの感染率がちょっと下がるなんてこと、これはないんですよ。なんでありえないかっていうと、科学的にありえないってことじゃないですよ。そうじゃなくて、主イエスがその時あなた方は苦しみを受け殺されると、またあなた方はあらゆる民に憎まれるっておっしゃるからありえないんですよ。このことは週末に現れる印、週末が近いという時に世界に降りかかってくる苦しみという文脈で語っていますから、これは基本的にはなんていうか、キリスト者だけが苦しむってことじゃなくて、キリストの者たちも世の被造物が苦しむ時には一緒に苦しむんだっていうことを言ってると思います。その上でキリストの者こそみんなと一緒に苦しむんだけど、キリストの者こそいよいよ苦しむとすら語る。それはコロサイの信徒への手紙の2章15節によれば、例えば信仰者こそこの世の支配の権威と武装を解除され、公然と晒し者のように裸の者のようにキリストに従う者とされているからだということもできると思います。我々は自分の武装を解除してしまってもう強がることはできないから、自分の身をよろってはいないから、このようにもしも苦しみが起こるなら真っ先にその苦しみを受けなければならないのはもう主の前に裸にされている貧しいものとして生きることを選んだっていうか、まあそれを選ばせていただいたというか、それを自分の生き方とさせていただいた我々キリスト者だっていうのは、これは自然なことであるかもしれない。使徒パウロもこう言ったんですよ。考えてみると神は私たち使徒をまるで死刑囚のように最後に引き出されるものとなさいました。私たちは世界中に天使にも人にも見せ物となったからです。自分の力を捨てた人間として生きていくとき、当然全ての人に及ぶ終末の苦しみっていうのはキリスト者にも及ぶんですよ。むしろ隣人のために福音のために必要とあらば進んでそこに身を置くという歩みが生まれるキリスト者が苦難に真正面から衝突してしまうということは、これは自然なことであると思うんですよ。まあ中村哲さんのことを考えればそれは言えると思いますね。別に自分の身の安全を考えれば日本にいりゃいいんですよ。だけどキリストのものとされたからわざわざ出かけていかなきゃならなくなったんですよ。だからキリスト者こそ苦難の中に世が苦しむときに真っ先に共に苦しむものにされることがあり得るのだと、シュエスの言葉はそういうふうに聞くことができると思います。終末の印としてその後にシュエスが今日の箇所で挙げていくもの、偽の救い主が登場し 人々を騙そうとすることであったり、戦争の騒ぎや噂が絶えなくなることであったり、民族同士の紛争が起きたり、飢饉が起きたり、自然災害が起きたり、不法がはびこり、人間の愛が冷えていくということ、これらはですね、別に主イエスが語る特別なことじゃなくて、終末の印を語ろうとする誰もがですね、このなんていうか変奏曲として語る以外はないような、そういうまあ典型的なものが次々のと語られている箇所だと言ってよいと思います。けれども、こういう典型的な終末に現れてくる印というものを語ることによって、最初に申し上げた通りですけれども、聞くものを不安にしたいのではありません。脅そうというのでもありません。もちろん終末に備え目を覚ましていなさいという警告でありますが、一番主イエスがおっしゃりたいことは、どんな苦難が訪れたとしてもあなた方は救われるということです。しかもすでにキリストの弟子となって、終末の言葉を弟子として聞くことのできる者たちだけではありません。神の救いの知らせ、福音の知らせ、良き知らせは、その深まっていく終末の印の出来事の中にあって、全世界に述べ伝えられていくんだと言われます。つまり良き知らせっていうのは、まあ簡単に言ってしまえば、あなた方は救われるっていう言葉ですよ。あなた方はイエス・キリストによって救われるっていう言葉ですよ。この福音の言葉は、公然と晒し者とされているキリストのものに打倒するだけでなくて、そのキリスト者たちによって、これは今あなたに神が語りかけておられる言葉だと、その終末の印が深まっていく世界のただ中において、その終末の出来事がいよいよ深まっている行く間中、世の終わりに至るまでいよいよ語り続けられる言葉だって言うんですよ。全ての人に向かって。で、この福音の言葉ですけども、これ不思議な言葉ですよ。何が不思議かっていうと、苦しみを受け殺される者にこそまず語られている約束の言葉だからです。この終末の言葉を語るとき、主イエスが一番に語りたい、あなた方は救われるという言葉、これ正確に聖書の言葉で引用すれば、最後まで耐え忍ぶ者は救われるという言葉でした。苦難を最後まで耐え忍ぶ、これはちょうどですね、先週お話ししました旧約の預言者たちの預言の言葉の特質のように、残された者が救われるという言葉と響き合っている言葉だと思います。旧約の預言においては、裁きは避けられないものだと語られたように、まあ、この主イエスのお言葉においても、終末は避けられないもののように語られている。けれども、旧約の預言者たちはですね、裁きを乗り越えて残されるものがいるんだということを言っていましたけれども、この主イエスの最後まで耐え忍ぶ者は救われるという言葉も、やっぱり終末を乗り越えて最後まで耐え忍ぶ者がいるということが語られている、そういうことを語っている言葉に聞こえる。しかしですね、さらに突っ込んで考えると、あれ、これその最後の日が来る前に残される者はいるかもしれないけれども、これ殺されちゃっている者がいるじゃないかと。で、しかもその殺されちゃっているものっていうのは、死んじゃっているものっていうのは、一部のものという言い方ではなくて、これ単純にあなた方は苦しみを受け殺されるとありますから、これその数はどうも多そうなんですね。で、そうするとですね、その人たちにとって終末っていうのは、これやっぱり恐ろしいものにしか過ぎなかったのではないかという疑問が湧いてくる。いや、私たちが終わりまで耐えぬしのけれ、忍ばなければならないことのうちには、実は私たちの死、それも殺された者としての死と言わざるを得ないような、終末にはびこる不法の結果そのものであるような死をも含まれると ここで言わなければならないのではないかと私は思うんですよ。つまりここで最後まで耐え忍べって我々が語りかけられるとき、それは最後まで耐え忍んで命を保てって言うんじゃなくて、私たちが不法によって死んでしまうということも含めて耐え忍べって語りかけられているのではないか。私たちが耐えるように招かれているのは死の手前までではなくて、その一線を越えて死までも私たちがここで耐え忍ぶように招かれている終末の印として受け取りなさいと主イエスに言われているのではないかと思うんですよ。なぜならば主イエスがここでおっしゃりたいのは、あなた方が救われるということ、終末の中で、終末のそのただ中にあって福音の言葉は決して滅びないということ、決して負けないということ。仏教にも終末を語る、終末の時代を語る言葉があって、それは末法時代というと思いますけれども、末法の時代には何が起こるかって言ったら、仏の良い教えが聞こえなくなってしまうっていうんですね。けれども主イエスはそうはおっしゃらない。世の終わりが近づけば近づくほど福音の言葉っていうのは輝き出すんだっていうんですよ。世の闇が深まれば深まるほど福音の言葉は輝きを増す。いよいよ声高に叫ばれ始める。世界中に告げ広められる。闇が深くなっても決して消えない福音の言葉、不屈でしぶとい神の言葉がその終末の印のただ中で立つのだということを主イエスはお語りになる。もうお分かりだと思います。主イエスは私たちの時間論の教師でもなければ、私たちを脅かす終末の預言者でもないんですよ。時間がぐるぐる巡る輪っかのようなものなのか、終わりに急いでいる一直線なのか、マタイによる福音書24章以下をずっと読んでいきますと、これでもかこれでもかと終末の印が繰り返されていくんですね。語られ直されていくんですね。そういうのを読んでいると、ある意味ではこの人間の歴史っていうのは、今までも終末思想の雰囲気っていうのはずっとこの2000年のキリスト教師だけで考えても2000年の間にですね、もう終末が近いんじゃないかっていう雰囲気っていうのはずっと巡ってきたんですよ。ある意味ではその一直線の時間論を持っているようなキリスト教会の中にあっても、そういうなんていうか歴史の繰り返しっていうのは存在したんですよ。それと同じようにマタイによる福音書24章以降読んでいきますと、なんていうか終末っていうのは一気にダーってくるっていうよりも繰り返し繰り返し巡ってくるような印象すら与える。そういう意味では主イエスっていうのは別に時間が一直線なのか円環を描いているのか、そういう時間論の教師になってここで私たちの前に立っているのでおられない。あるいは終末の裁きっていうのは避けられないという私たちを脅す終末の預言者としても我々の前には立ってはおられない。そうではなくて、これが最後か次が最後かと、私たちは自分の時代が置かれている苦難こそが終末の印と思ってますけれども、けれども主イエスの眼差しで見ればもっともっと悪くなる可能性だってあるんだと、畳みかけるように苦難っていうのはもっともっと深まる可能性があるのだと、そういう印がたくさん現れても終わりはなかなか来ないかもしれないけれども、けれどもその底なしの苦難に福音は決して負けないっておっしゃってるんですよ。不法の死に至ることがあってもあなた方は滅びないっておっしゃるんですよ。人間の愛は冷えることがあるんです。神のものも例外ではありません。 神殿は石一つ残らず倒れるということがあり得る。キリスト者の愛も冷えることはあるんですよ。キリスト者も不法の死を死ぬことはあるんですよ。けれども人間の愛は冷え切ってしまっても、神殿は崩れ去ったとしても、神の愛は冷えないんですよ。神の愛は崩れません。神の愛はますますその中で燃え盛り、全世界に神の愛の調べ、キリストの福音は述べ伝えられることになる。つまり神が生きておられるから、その神が私たちを守るから、この愛が冷え切ってしまうことがあるような私たちも滅びることはないというんです。だから最後まで耐え忍ぶ者は救われるという言葉、これは私たちが苦難の中にあって忍耐し続けるように招く言葉でありますけれども、これは別に不屈な忍耐という努力の末に救われるんだということじゃないんですよ。死に至ろうが、世界が滅びに直面しようが、最後にはあなたを救うというキリストの力強い言葉であります。私たち改革派教会が聖書から教えられて得た、そして神学の言葉に凝縮した一つの言葉に、聖徒の兼任という言葉があります。聖なるものの兼任ですね。兼任は固く忍ぶって字です。聖徒の兼任という言葉がある。これは何を語るかって言ったら、神に選ばれ救いに預かった者はその救いから漏れることは絶対にないっていうことを語るための教理の言葉、神学の言葉であります。神の救いに預かった者はその救いから落ちることはありえないんだと、固く保たれるんだっていう言葉です。なぜ絶対に救いから漏れないのか。私たちを救うのは私たち自身ではなくて神の恵みだからです。私たちを救うのは私たちの努力ではなくて神の恵みだからです。だから救われた者は救いから絶対に落ちないんです。私はシュエスが終末の事柄を語るときに一番おっしゃりたかったことは、この聖徒の兼任と同じことではなかったかと思います。どんなに恐ろしいことが起きても大丈夫だ。それはあくまでも生みの苦しみなんだ。この私たちが殺されるという究極的な苦難でさえも、それは生みの苦しみと呼ばれる、出産の苦しみと呼ばれる中間的な苦しみ、暫定的な苦しみ、最後のものではない。最後には赤ちゃんが生まれてくるような喜びがあるんだ。新しい命がそこで輝き出すような喜びが待っている中間的な苦しみなんだ。我々が終末という言葉を語るとき、終末という言葉を聖書の中から聞くとき、読むとき、これはあくまでも生みの苦しみなんですよ。中間的、暫定的な苦しみとしてだけ聞くことが許されているんですよ。繰り返し繰り返すような底なしの苦しみなんだけれども、その底なしの苦しみですらやっぱりこれ限定されるんですよ。始めと終わりがあるんですよ。この苦しみの中にも永遠無限じゃないんですよ。必ず始まりと終わりがある苦しみって有限化されるんです。苦しみが語られるとき、その苦しみは有限化された苦しみとしてだけ語られるんです。無限なものは神の恵みだけ。その神の無限の恵みに包まれて、ひととき苦しみが存在することが許される。 だから私たちキリスト者っていうのは終末とその苦難に思いを馳せるときは、なんていうか、そこに思いを馳せるときこそキリスト者の独特の明るさっていうものをいつでもまとわざるを得ないのではないかなと思うんですね。この苦しみには必ず終わりが来るんだ。そして必ず神様が救ってくださるという終末を前にして、キリスト者が待つことが許されている希望、これはですね、何もで終末の雰囲気が色濃くなった時代だけに我々を励まそうというんじゃないんですよ。世界が滅亡に近いなって思う時だけ我々の希望、神は我々に希望を与えられるんじゃないし、聖書の希望っていうのはそういう時だけ、危機的な時代にだけ我々を救うものじゃないんですよ。そうではなくて、これはですね、誰もが必ず死ななければならないという意味において、全ての人間は、またなんていうか、一人一人はやっぱり終末的な出来事に直面するんですよ。別に人類が滅亡しなくったって、世界が終わりを迎えなくったって、私たちの死っていうのはこれ確定してるんですよ。あと何十年かしたら誰も残ってない、死ななければならない。そういう意味ではみんな終末に直面しなければならない。その我々が、誰もが本当に自分自身のこととして直面しなければならない終末においても、この主イエスキリストがお語りくださった希望っていうのは、慰めと力と明るさを私たち一人一人にまとわせるものだと思うんですね。牧会学っていう、牧師と信徒が共に牧会の技、牧会っていうのはもっと平たく言えば魂をケアする技ですね。一人一人の人間の魂をケアする技、人の心に慰めを届ける言葉、神の慰めを届ける技、それが牧会ですけれども、その牧会学と、牧会学の中でもその教科書を書いたトゥルナイゼンというドイツの牧師は、その本の中でこういうことを教えてくれました。私たちはたとえ不治の病の床を訪れたとしても、そういうもう死なんとする人の病床を訪れたとしても、泣き女のようにそこにいることは許されないのだというんですよ。泣き女のようにそこにいることは許されない。神によって慰めを得ている者としてだけ病室に入っていくことが許されるのだというんです。死に打ち負かされた者として、ただ共感する者としてそこにいるんじゃなくて、死にやがて負ける者として、そそくさとそこから罰の悪い感じで立ち去らなければならない者としてそこにいるんじゃなくて、神によって慰めを得ている者としてだけ病室に入っていくことが許されるのだというんです。すなわち十字架と復活のキリストの者とされて、死にすら打ち勝ち救われている者としてのみ、ベッドに横たわる者のことも、またその傍らにいかんとする自分のことも、ただそういうものとしてだけ見ることが許されているのだというのです。キリストのこの良き知らせ抜きに、世界にも個人にも終末が訪れることはもはやありえないのであります。最後まで耐え忍ぶ者は救われるとは、我々がどんな苦難の中にあっても諦めないこと、自暴自棄にならないこと、それこそ明日世界が滅びるとも、この命が終わるとも、キリストの良き知らせというのは私たちをして決して消えることのない明るさをたたえながら、 今日リンゴの苗を植えるものとして、ものとしてくださる。私たちを不屈の人間としてくださる。決して週末の暗闇に負けない明るい人間にしてくださる。主イエスの言葉というのはそのように私たちを作り上げていくものであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、この世界もまた私たち個人も福音の言葉抜きに自分の滅びに直面する必要はありません。私たちはこの滅びに打ち勝ち、死からよみがえってくださったイエス・キリストのものとして、この自分のこともまたそのキリストのものとして勝ち取られたものとして、この世界のことも見ることが許されております。どんなにこの世の闇が深くなったとしても、この世界は私のものだ、あなたはこの私のものだ、誰にも渡さない、死に渡さない、滅びには渡さないと、そのようにおっしゃってくださるキリストの言葉を書き消すことはできません。あなたの名前が刻み込まれた私たち一人として、またこのあなたの名前が刻み込まれた世界としてのみ、この自分のことを、隣人のことを、世界のことを見ることが許されている私たちであることを心より感謝いたします。そこから生み出されます勇気と、そこから生み出されます力に支えられて、この一週間私たちも歩むことができますように、絶望の中にいる者たちにこの勝利の福音を語り伝えることができますように。またとりわけ新型コロナウイルスの蔓延によってそれとの戦いに備えている医療関係者、従事者一人一人をどうぞあなたが祝福してくださり、あなたが力づけ送り出してくださいますように。この祈りを主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。